こんにちは、川野ゆうまです。今回も前回に引き続きタスクコーヒーの田崎さんとお話ししたいと思います。お願いします。
お願いします。
今回ちょっと何話そうかなっていうところでアイリオの話をしてみようかなって思ってるんですけど、アイリオもお店始める時からお店の前からオンラインショップちょっとやってて、
やってた。
もう1年くらいは焙煎してるんですよね。
やってた。でそう、結構あのお店に来ていただく方にもよく言われるんですけど、うん、
実は
僕はそのオニバスコーヒーでは、うん、前職では焙煎っていうのは、うん、ほとんどプロバットのサンプルロースターで、
サンプルロースター、
ルワンダのサンプルを焼くとかぐらいしかやっていなくて、そうだから、本当に焙煎も1年くらい、1年と2ヶ月とか3ヶ月ぐらい、うん、だからお店やる前に最初家でアイリオでちょっと焼いて、
うん、
こうオンラインショップを先に始めてそこで豆売ったりはしてたけど、そうそう、だから実際焙煎っていうのは業務自体は本当に1年2ヶ月ぐらい実質、うん、って感じだから、新米ロースターとして、うん、そう頑張って焼いてますっていう感じ。
いやめちゃくちゃ美味しいよね、うん、さっきもよかったコスタリカ飲ませてもらったけど、
いやありがたい、マジ
めちゃくちゃ優しい柔らかい味で、
今ちょっとその柔らかい焙煎をちょっと今いろいろ試して
る。あ、そうなの、うん、そうなんだ。そう、時期によって違うの、こういう焙煎の方
なんかやっぱり最初はやっぱティム信者だから、
ティム信者、
もうとにかくもういかにノルディックローストだよね、だからそのどれくらい浅くいけるのかみたいなところを攻めまくってみたら、結果カロリー不足っていうシンプルな
ギリギリを攻めてたんだ。
そうだ、ギリを攻めてギリアンダーとかじゃなくてアンダーになっちゃうみたいなことも結構あったんだけど、うん、それも含めてやっぱアイリオはやっぱデータが取れる、そのパソコンにつなげてデータが見れるし、うんうん、そのアイリオのソフトウェア、うん、ロースタイムはめちゃくちゃ便利で、うん、本当にアップデートもめちゃくちゃ頻繁にあるから、うん、すごく細かいところもなんかこう良くなっていくし、うん、めちゃめちゃ使いやすくて、で200ボルトつなぐだけで1キロの焙煎機が
確かにやばい
動くって、しかもパソコンつなげられるかっこデフォルトでとかってやばいよね。
かなりやばい、かなりやばい。
いやだってさ、今まではフジロイヤルの1キロとか1キロサイズって言ってたらもうそれしかなかった。
そうだね、だって俺ずっと紙にメモしてたもん。
そうしょ、そうしょ、そう
1分の時の温度がこうRR も自分で手動でこうやって4こうやって、
いやそうなったら本当にゲームチェンジャーで、結局、うん、俺みたいにこう焙煎を、じゃあ自家焙煎始めてみようかなって人にとっては、うん、ものすごくこうチャレンジしやすくて、うん、もちろん焙煎機をシェアローストで借りに行くっていう手もあるし、ヨーロッパとかだとね、どっちかっていうとシェアローストにかなりスタンダードで多いけど、やっぱり自分でこう焙煎をしてこう突き詰めてみたいみたいなところで言うと、まあ始めやすいっていうところが本当に便利で、うん、あとはまあちょっとお店にね、あの来ていただければ分かるんですけど、本当にもうこんなさ隙間に置けるとかやばくない？
隙間すぎるこれここに焙煎機置けるんだっていう
そう本当にやばいよね。でそのスペースもちっちゃく済むし、だからまあ家にもさ、うん、全然まあちょっと目立つとは思うけど、まあ、置けるよね
置ける置ける、
家電の延長で。
でも実際そういう人増えてるんじゃない？
めちゃくちゃ多いと思う。
家でまあ普段仕事してしながらコーヒーやいつか目指す人もいるし、うん、趣味の延長だけでもやってる人も全然いるし、いる、面白い時代になったよね。
いや本当にそうだと思う。コーヒー屋さんで働いてるけど家にアイリオ持ってますって人も結構いるからね。
そうだね、いるよね、いるよね。
本当面白いなと思ってて、うん、本当に新しい時代だよね。
いやめっちゃなんか焙煎に関わりやすい、ロースターを将来こう目指しやすい環境なんじゃないかなって、
う
ん
う
ん、
いや本当にそう思う、うん、思うし、その俺は結構あのユニークだなって個人的に思ってるのは、
うん、
その焙煎機ってそもそもガスをつないで火をつけて、
うんうん、
まあその半熱風だったりとか、うんうんうん、まあ、直火とかいろんな方法が完全風もあるけどっていう方法がやっぱメインだったし、うん、それしかないと思ってたけど、うん、この電気で完全に動くみたいなところも結構革命的だなと思ってて、
うん、
なんかその例えば、まあ、プロバットってみんな知ってる、うん、知ってるというか小江さんが知ってる、まあ、昔からあるブランドがあって、うん、プロバットも E シリーズって言って電気だけで動くシリーズをやるみたいなことやったりしてるし、うん、すごくこう環境負荷的な観点でも意外と電気は注目度高くて、
うん、
そうそう、じゃあ結局どのくらいのものが焼けるんだろうみたいなところの興味関心も俺の中であったし、電気で焼くってことに関して、うん、そういった意味でもなんかすごくいいな って個人的には思ってるのと、ただやっぱりどうしても、まあ、ちっちゃいけど、うん、なんかやっぱね大きい焙煎機欲しいじゃん、いつかはね、いつか欲しいけど、うん、これで試せるっていうのと、ただ僕はまあ検証数が稼げるっていうところが一番、
いやー、それ
なんだ
よね、最
初ね、そう一番大きくて、そうそう、だからデータも取れるけど実際にやっぱカッピングをして、うん、なんかこう作りたい自分の味っていうのを確認して、うん、方向に向かっていくみたいなところだと、うん、やっぱりいいよね、この大きさだったらさ、うん、やっぱ焙煎失敗しても、まあ、ロスになる豆の数量も少ないし、で最終的に僕はまあ焙煎がやっちゃったなってなっても、うん、まあ、お店で使う場合は抽出で
カバーできる、
僕の場合カバーできるので、僕の場合カバーできるのって言い方あれだけど、
みんなカバーできるけど、
みんなカバーできるけど、俺もカバーなんとかカバーできるんで、全然そういうのはないけど、そういうのもあるし、うん、ただやっぱりめちゃくちゃ大事なのはどういうコーヒーを、まあ、作りたいかというか、うんうんうん、焼きたいかみたいなところがめっちゃでかい、
目指すゴールというか、そうそう、自分になってのにとっての美味しい、そうです、最初はさ、ちなみにアイリオ買ってどういう感じで焙煎アイリオでアプローチをこう研究し始めたの？
俺はもう本当にデータを見てましたって感じなんだけど、なんとなくそのオニバスに行った時にも、焙煎機って、焙煎って ROR とかあるじゃない、レシピみたいな、うん、なんとなくこういう感じになったら美味しいんじゃねえかなみたいな、
うん、
もうふわっとしたイメージだけ持ってて、うん、それはこれをまずちょっとなんかこう実際にデータで追っかけてみようみたいなところを始めて、うんうんうん、で火力を上げてみたり下げてみたりとか、風量を上げたり下げたりみたいなのをもう一個ずつ、もう本当アナログだけど一個ずつ変えたバージョンを、
あ、試したんだ、
そう試して、それこそノートに書いたりして、これはいいこれ悪いみたいな、一個ずつ潰していくみたいな感じで、もう本当だから気合と根性だよね。
1回目の焙煎レシピはどうやったの？
1回目はどうやって焼いたんだっけな、
そのなんかのベースがあるわけじゃん、でベースを元にここは変えて、ここ、
ああでも
このベースはどうやってできたの？
あ、ベースないな、な本当に
とりあえず焼いた、
そうとりあえず焼いたし、なんか最初なんかソーキングっていう話は聞いたことがあるぞみたいので、ソーキングはした方が良さそうってなんとなく思って、とかぐらいかな、だから最初火力ちょっとだけ1分だけ下げ目でやって、火力をマックスみたいな感じにしてとか、うんうんうん、そっから火力を避けていこうみたいな感じのぐらいの本当ニュアンスしか分かんなくて、うん、あとはとりあえず焼いてみたやつをカッピングして決めようみたいな、だから最初12分ぐらいで焼いたのもあったし、うん、10分とか9分とか時間もある程度こう何パターンか作ってみて、うんうん、で俺的にはなんかこう短めの方が僕は好きなコーヒーが多かったから、うんうん、あ、8分台の方が良さそうだなみたいな、うん、じゃあまず8分台っていう時間をある程度決めて、じゃあどういう風に焼いていこうかなみたいな、そうすると余熱温度とかも大体決まってきて、
うん、
そこの温度でじゃあ合わせてみようみたいな、
うんうんうん、
ところでこう焼いてコネコネして
一個ずつ変数が噛み合ってきて、
そういう感じで、例えば最初はもうあのエスプレッソ調整と一緒で、うん、変数はなるべく1個の方がいいなと思ってたから、うん、
引き目だけとかね、
そうだからドラムの回転数とかもアイリオ変えれるけど、うん、もう最初本当にデフォルトの状態で、うん、風量もデフォルトの状態、デフォルトというかF2 とかで固定にして、うん、で火力だけ上げ下げ最初するレシピを作ってみて、
そうだよね、
そうでもね、なんかね、それだけでもなんかそこそこ美味しいかもみたいな領域には行くんだよね、
そうだね、そうだね、分かる分かる、
時間とあれが合ってくると、で、まあ、失敗したのはあのファンがあるじゃんこれ、
うん、
ファンのさあの茶風がさこう集めるとかあるじゃん、
うん、
あのなんか白いふわふわしたやつあるでしょ、
うん、
あれを最初で全く知らなくて、それつけないでやったよ、
うん、
大変、家の中が茶粉まみれ、もう家の中にそのファンから茶粉がファンファンファンファンこう舞いまくってて、
そうだよね、
やべーってなって、うん、そっからちょっとあの学んだ、そのここはそっか吸気というか排気してんだみたいな感じで構造を理解して、うん、
それだけ大変だった、ね、
そうマジやばかった
、あとはスムーズにいったの、茶粉が舞ったぐらい、
茶粉舞ったマジでやばかった本当に、そうあれはびっくりした、そう、
まあまあ、
それはあったね、
まあそう実験みたいな感じで、でもそれがまあできるのはデジタルで取れるからだよね、
いや本当データが取れるから、じゃあここをこう変えてみようみたいな、
いやここができて、それは
そう、あとはもう本当に回数、実際に焼いてカップ取って、焼いてカップ取ってみたいな繰り返して、うんうん、そうそう、それの繰り返しだったけどね、でもやっぱりね、どういうコーヒーがっていうところがでかいよね、うん、
どんな味を目指したいか、
うん、
あ、そうだよね。どんだけ美味しいコーヒー飲んできたかだよね。
それ大きいかもね。でもそれはさ、結局なんか一日でできることじゃないから、うん、なんかそれは過去のオタクの俺サンキューって感じ、うん、オタクしててくれてありがとうって感じ。
いやでもどんなものでもそうだよな。作ることは誰できるんだけど、誰でもこれがゴールって言えない。
そうだよ、ね、
自分のコーヒーを評価できないと改善できないから、評価するには自分の正解がないと評価できない。
そうかも
しれない。軸がないといけないから。
そうなんだよね。
それは全てにおいてそうだね。
不思議だよね。だってさ、美味しいって思う記憶をさ、ある種、
うん、
集積するだけじゃん、
うんうん、
だけどそれが意外と難しいってなんか不思議じゃない。
難しい難しい。面白い話だなそれ。
そうだってさ、なんかあのラーメン食べてうまかったなとかだったらすごい覚えてんのにさ、あのコーヒー美味しかったなってさ、俺ら思ったりするでしょ、うん、絶対記憶になるじゃん。俺も記憶になるんだけど、それがあるからなんかエチオピアはなんかああいう印象にしたいなみたいな感じになって、記憶を辿っていくような作業になるよね。
いやそうそうそう、やっぱでもそれは自分の意思というか軸があるからそうなる
んだよね。そうかもしれない。
何もなしにただ消費してるだけだったらなんかこう、うん、たぐり寄せらんないよね過去の。
いや難しいと思う。だから
なんか良かったなみたいな。
そうそうそう、そこが結局だから美味しかった体験っていうのを思い返すっていうのは、実はその焙煎をやる上ではめちゃ大事で、
うん、
うわあそこのあれうまかったなみたいなのに近づけていきたい。
それもどううまかったかかまで噛み砕いてないとそこいかないよね、
うんうん、そうかも。
だからよりこうかそんな考えながら飲んでるわけじゃないんだけど、自分の軸が飲むたびにここ好きここ嫌いっていう軸がだんだん増えてきて、うん、その軸をベースになんかキャッチするようになって、こうエチオピアの中でもこういうニュアンスって自分の中で砕けるようになって、うん、そこまでいってやっと焙煎で
そうかも
できるっていう。
そうだからなんかそれはさ、知識にも似てるよね。なんかさ、うん、コーヒーの勉強をやっぱしたいっていう人ってお客さんでもいっぱい来てくれて、うん、いっぱいなんか、うん、だからコーヒーの話いっぱいするけど、それも一緒でなんかこう美味しいなって思って調べようって思って調べたら、うん、すごく記憶に定着して覚えていくし、
うん、
ただ単純に情報だけさ、そうやってやっぱ、うん、こう本とかで、ああなるほどふむふむってやってもなかなかちょっとこう記憶に定着しにくかったりするけど、
うんうんうん、
味覚と連動して覚えていくっていうのが一番いいよね。
うん、確かにね。そのぐらい興味を持つというか、うん、好きになるというか、なんだろうね。
うん、うん、でも分かんないね。なんかでもその好きになる力っていうのは分かんないけど。
好きになる力。いやまあそこでそうだよな。焙煎は決まるよな。
そう、まあ、面白い。
だから始めやすい分、まあそれがないと逆に一歩抜けらんないという。
そうなんだよね。うん、なんかその。なんか己の好きの火力みたいなのがないと。
あそあ、第4の変数
そう、よくわかんない話しちゃった気がするけど、己の火力、
うん、己の火力ね。あ、いい話だねそれ。
いい話、
うん、
己のなんかそのコーヒーへの好きな火力が
結局そこ
だ。そこがないと
ファンと回転数とパワーと己の火力、ね、
そう、己の火力が一番大事、
う
ん、そう、
そうだね。
電気とかガスとかそういうことじゃなくて、うん、己の火力が一番大事。
間違いない、間違いない。
そうだから俺で言うところのやっぱ己の最近の己の火力で言うと、なんかすげえ美味しいエチオピアがあって、
うんうん、
このエチオピアの推しとにちょっと結構もう美味しすぎてな、うわーみたいになって、
うん、
いや俺もこう焼きてえなみたいになって、うん、ちょっとこう
どう
やってやろうかなと思った時にデータも追うんだけど、
うん、
もう見た目で
見た目
やろうってよ急に思って、感覚に頼ってみようってなって
。豆の色
っていうかそのもう見た目だ、もう
見た目。
左手にエチオピアのウォッシュとの美味しいやつをこう手に乗せた状態で、一ハゼ来た後そのこう見ながらやるけど、
うん、取り出して、
そう取り出してこうやって、あるいは名前テイスティングスプーンって言ったりのか、
うんうん、
テイスティングスプーン、それをこう外してこうやって実物見ながらこう手で寄せて、
うんうん、
似てるかどうかしてまた戻すみたいな、
うん、
似てるかどうかして戻すみた
いな。それいけんのそれ。
それで最初にこれだってなってバッタクでジャーってやってっていうのを何パターンか5、6パターン焼いて、それを全部カッピングしてエイジング取った状態でドリップして飲み比べて、これが美味しいぞってやつのデータをその後見て、そのデータに沿ってプロダクションバッジを焼くっていう作業したんだよ、
うんうんうん、
それってもう信じられないぐらいアナログなんだけど。
そうだね。
でも最終的にはデータがあるから追っかけれて、
うん、
そのロットを、
はいはいはいはい、はい、だからアナログなことをやってるそのデータが信用できるってことね。
そこをたどったことによって今タスクコーヒーのエチオピアは美味しいっていう今
進化した、
進化した、マジ進化した。エチオピアの人マジで悩み続けてたからな。そうでもかなり今回それで改善できてよかったって感じなんだけど、そういうちょっと焙煎ってやっぱ己の火力
間違いない
必須かもしれない。だって目で見ながらさ、うん、
あんま見たことないかも。左手に豆持ちながら焼いて
る。やばいやつ。両手塞がってるからね。開けれないからね。あれが。
確かに。いいね。まあ、そうだね。そういう件です。初めて聞いたけど。
喫茶店がシャッって、ちゃんとなんか箱置いといて、うん、そこにシャッってやって、こうやってパッって、その謎テクが、すごい。謎テク向上したから。
そっか。将来はなんかもっと焙煎機変えるとかあんの？いつ、
やっぱり。
アイディアで
いく。いや、そうだね。大きくはしたいけどね。まあでも、今現状、まあ、1年ぐらいかあるけど、
そうだね、
まだ全然 IDU でも頑張れそうな感じはする、うんうん、けどやっぱりあの焙煎機はいずれはやっぱ大きくしてしたいなと思ってて、なんかそう、まあ、プランというか理想は
理想は
そう木ぬた公園っていう、
うんうんうん、大きい公園あるよね。
大きい公園がもう本当に地元のエリアで子供の頃よくそれこそ遊びに行ってた公園で、うん、世田谷美術館があったりとか、ものすごく広い公園。
いいよね、お花見で有名な世田谷を代表する。
そうそう、あの辺の近くでなんか大きい焙煎機を置いて、なんかこう焙煎機のあるカフェみたいな感じでやれたら一番いいなと思ってて、そう本当に目の前公園みたいな感じで、うん、
めっちゃいい
公園ビューで。
めっちゃいい、めっちゃいい。
いや焙煎機はね、そう大きいの買いたいよね。
それ
はやっぱ夢ですね。
楽しみです。でもその一歩をアイリオで始められるってなんていい時代なんだ。
いやマジでねアイリオすごいよ。本当に可能性に満ちてる。己の火力次第で。
そうだね、みんなで己の火力を上げていきましょう。
いやマジで己の火力を上げていった方がいい。
うまいコーヒーを飲み続けて。
いや美味しいコーヒーね、飲んだ方がいいね。
飲み続けたいね。どんどんそのこう目標って上がっていくしね。
本当にそうで、
そこを意識するだけで、あ、まだうまいコーヒーがある、もっとここもいける、
めっちゃあるし、なんかその自分の好きっていうのは他人の好きともちろん当たり前だけど違うから、うん、自分の好きを追求できるっていうのもすごくいいことだと思う、うん、
それ結構さこう気にしちゃわない？よく日本人でもあるかもしれないけどさ、他の人はどう思ってるの？自分の好きよりも、
そうね、
一般的にどう評価される、どうそこに合わせるべきなんだろうみたいな、こういうコーヒーはいい、自分じゃなくていいされている、そこで自分にちゃんと転化しないといけないね。
そうだね、うん、そこはねすごく思うね、うん、例えばやっぱりあのお店で来てくれてて、なんかこうやっぱこう書いてある長期とか、うん、すごいよやっぱ皆さん読み込んでくれて、うん、なんか例えばエチオピアのお人だったら、うん、結構ここだと今出してるやつだとちょっと白桃とかレモンみたいな感じの印象は僕は感じるから書いてるけど、うん、あこういう感じなんですねってなって、うんうん、いやちょっとまだこういう感じ感じれなくてみたいなって言って、うん、勉強不足ですみたいな方が結構いらっしゃるけど、それは全然勉強不足なんじゃなくて、なんかそのなんていうのかな、そのニュアンスがあって、でなんか僕はそれを感じてるけど、うん、別にお客さん的に例えばそれでもっと違う印象で、うん、例えばなんかこうなんとなく上品な感じがしたな、うん、香りがちょっとなんか特殊な感じがするなって感じだけでもそれで十分感じてるから、
うんうんうんうん、
なんかそれでいいと思ってて、うん、そうなんかそのあんまり感じれなくて自分がこう勉強不足ですみたいな感じになるっていうかは、今感じてるそのフレーバーだったり、うん、味わいっていうのをなんかその場で楽しんでもらうっていうのも楽しみ方なのかなって思うよね、うん、そのだからこういう基準に対して沿っていくことが良いとするわけではなくて、
そうだね、あなたがどう思うか、
あ、そうそう、どうすか、美味しいすかって、
うん、美味しいっす、
で結局美味しいすかって感じで、美味しかったらもうそれで
いいよね、
いいや、
ハッピーじゃん、
そうそう、
まあ、そうだから合わせに行く必要はない、
そうそうそう、だから自分でなんかなんとなく飲んで、あ、なんかちょっといつも飲んでるの違うなみたいな感じで、
うん、
でもなんかこれ好きかもみたいな感じになったらそういうタイプを飲めばいいし、
そうだね、そうだね、あくまでコーヒー屋さんがそう言ってるだけで、
あ、そうそうそう
そう
そう、そうなんだよね、だからなんかそれによって例えばドリップの入れ方とかもやっぱうちうまく入れられないんですっていう方も結構多いけど、
はいはいはい、
そう実は美味しく入れれてるんじゃないか説が俺の中ではある、
おー、なるほどね、
そうそう、
あ、
なんかお家で飲んでてみたいな、まあでももちろん、ね、こういう風にレシピやりますよとか、うんうん、こういう風にしたらもっと美味しくなりますよって僕らは提案できるけど、うん、そうそう、 なんかさ、実際人に入れてもらったコーヒーってね、美味しかったりするから。
まあバイアスかかるし。
そうそう。だから実はお家で飲んでても美味しい。
なるほどね、その考え方面白いな、うん。まあ確かにね、まあある程度美味しいだろうね。
そうそうそう。
ちゃんと飲めてる時点で。
まあ、そうそうそう。やっぱあの皆さん買ってるコーヒーロースターって普通にやっぱ美味しいロースターさん多いから、
うんうんうんうん、
そうそう。だからお家で全然なんか美味しく飲めてると思う。
うん、もっと自分を信じていいんだよ。
そうそうそうそう。不安になりながらみんな家でコーヒー飲んでるかもしれない。
そうか、お店来てもなんかドキドキしちゃってる。そうね、確かに。
そうだからそこはもうさ、
自分の
そうそう、美味しいぜって声出して家で飲んでたらいいと思う。ちょっとやばいやつかもしれない。
そうだよね、うん。結構やっぱ情報多いから惑わされちゃうよね。なんか自分の感覚、そう、美味しいじゃなくてもさ、うん、美しいとかもそうだし、
あ、そうだね、
いい香りもそうかもしれないけど、なんか自分の五感をなんか信じる機会が少ないっていうか、うん、なんかそれを惑わす情報が多い気がするから、なんか今一度ね、自分の感覚を頼ってみてもいいよね、
うん、そう思う、うん。なんか食べ物とか飲み物って普通に一番こう感覚的なものだと思うから、
そうだね、
そう、なんか食べて美味しい、飲んで美味しい、うん、なんかこれはいい感じ、
うん、
とかそのぐらいのニュアンスでもいいんだよなって思う。
そうだね、そうだね、
うん、
めっちゃわかるわ。うん、いい話、うん。
そうそう。
うまいコーヒーを自信持って楽しもうっていう。
いや、そうなの。
ことっすね。
そう。しかもそれを生み出せるのがいわゆるこういうアイリオみたいなちっちゃい焙煎機でもそれが可能だし。
うん、そういう美味しさを作ることできるし。
そうそうそう、楽しむこともできるよって。
うん。だからいかに自分を持って焙煎するか、コーヒー飲むだけの人でも、うん、いかに自分で飲むか。
そうだね。結局火力だよ、
自分の火力。結局火力、
自分の火力。
僕らもっと火力上げていきますか。
火力上げていきましょう。限界突破、
引き続き上げていきましょう。
上げていきましょう。
ではまた。
おーい。